柿崎雄二のアウトドアスタイル。こんばんは、映画監督の柿崎雄二です。
こんばんは、俳優の笹田優香です。
柿崎雄二のアウトドアスタイル。この番組では自然の中で過ごす楽しさ、アウトドアの魅力をたっぷりとお届けしていきます。
初心者の方もベテランの方も私たちと一緒にアウトドアを楽しんでいきましょう。
今週は私と笹田優香でお送りします。
どうぞよろしくお願いします。早速ですがご報告がありまして、
はいはい、
先月ですかね、山手線一周ウォーキングチャレンジをしたいって言ったの、うん、覚えてらっしゃいますか？はい、行ってきました。
あ、行ってきた。
はい。
どれぐらい時間かかった？
私は10時間弱ぐらいかかりまして、
あ、まあ比較的ゆっくり回った感じかな、うん、
11時間弱ですね、うん、かかりまして、天気のいい日曜日に行ってきたんですけど、うん、
はいはい、
すごく良かったです。調整してみて、
ね、街並みをこう歩いてるだけで知らない土地とかいっぱいあって面白いでしょ、はい、
そうなんですよ、ね、ただすごく楽しみにしていた、うん、もういろんな知らない街のいいところを探すみたいなのはスタートが遅れてしまってちょっと寝坊してしまったせいで、うん、最短ルートで行ってしまいました。
ただね、やっぱりあんまりこう寄り道してると、
そうです、ね、
一周が終わらなくなってしまうんで、
はい、もう終わった時は真っ暗でした、
うん、だからまあ一周回るっていうことを考えるとそれでもいいと思うんですし、はい、空気感とか、はい、ね、そういう風を感じながら行くっていうのも、はい、まあ普通にウォーキングも楽しいんじゃないの。
楽しかったです、
うん、なんか他に発見とかあった？食べ物とか。
もうそれこそもう歩くのに必死で
やっぱりね、一周回ろうっていうね、はい、そういう意識が働いちゃうとね、
そっちも1食2食食べようと思ってたんですけど、うん、1食、うん、ただそれは外でテラスで食べて、うん、コーヒーとパンを食べながら、
なるほど、ね、
すごい、はい、
いや、テラスで食べるこの時期のパンとコーヒー美味しいよね。
あ、最高でした、うん、それだけでもチャレンジしてよかったと思うぐらい、
はい、まあ、そんなね、いろんな楽しみをお届けしたいと思います。
はい、
柿崎雄二のアウトドアスタイル、 83.4MHz FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。それでは30分最後までごゆっくりお楽しみください。
この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りします。
柿崎雄二のアウトドアスタイル。改めまして、こんばんは、柿崎雄二です。
笹田優香です。さて、今日はどんなお話ですか？
今ね、
はい、
ちょうど波の音も入ってますけど、
はいは
い、波といえば海。
海、
はい、最初山編ということで山をお伝えして、はい、そして川編ということでお伝えしてきましたけど、はい、今回からは海編ということでね。
いいですね。
ご紹介したいと思います。
はい、
で
お願いします。
当然日帰りアウトドア海編ということで、日帰りで行ける範囲を考えた時に、
はい、
真っ先にご紹介したい日帰りコースは神奈川県にある城ヶ島というところですね。
城ヶ島、
うん、
初めて聞きました。
城ヶ島という島とついてるんで、ね、
はい、
当然島なんですけども、ただ船で行く島ではなくて、うん、橋で車で渡れます。
あ、そうなんですね。
うん、三浦半島というね、はい、ところの先端にある城ヶ島という島で、
はい、
結構近いんでね、うん、皆さんにいろいろとご紹介して、皆さんのこのそれぞれの楽しみ方はいろいろあると思うんですけど、
はい、
ぜひ行っていただきたいエリアなんですが、その城ヶ島ですね、まずここは何といっても灯台、うん、2箇所あって、
うん、はい、
灯台語られることをですね、当然その半島の先端にある島ということで、うん、海の安全を守るためにもやはり灯台っていうのは欠かせないので、うん、そういう意味で灯台がね早くから根付いたんだと思うんですけど、うん、
はい、
その灯台をめぐるハイキングコース、
ハイキングコース
も整備されてて、海は見えるし、ね、緑もあるし、これはおすすめのコースあります。
お、何ですか？
これ車で例えばこの城ヶ島行くでしょ、
はい、
そうね、例えば午前中11時ぐらい目指して、うん、都心から行ったら1時間半ぐらいあれば、混んでなければ1時間半あれば十分着くので、はい、で着きましたら、まあ、ここでお昼を食べてということなんですが、うん、お昼でぜひねちょっとおすすめしたいエリアがあって、 この中に城ヶ島灯台商店街というのがあるんですよね。
商店街があるんですか。
なんか商店街っていうと、はい、お店がいっぱい連なっててね、賑わってるイメージがあるんですけど、
はい、
残念ながらそんなに賑わってるわけじゃないんですね多分昔は賑わってたと思うんだけども、はい、今は比較的ゆったりと楽しめる、
いいですね、
変わってると思うんですけど、はい、まずここは三浦半島ということもあってね、マグロが有名なんですけども、そのマグロを売ってるお店もいくつか点在してますし、はい、今日お話したいのはその中で 4,5 軒あるのかな、大きい生けす水槽というかね、生けすがあって、はい、そこにカワハギとか、それからイセエビとか、
はい、
サザエ、
高級なものばっかり、
うん、で全部生きてる、
はい、
それをそのまま調理してくれる、
まあ、いいですね、
お刺身だったり焼き魚だったり、はい、そういうお店がいっぱいあって、うん、ここで、まあ、定食にしていただいて、
はい、
まあ、車で行ってますからね、お酒飲めないんで、
はい、
お酒飲みたい方は電車で行っていただく
と。そうですね。
それで食べるの楽しみというか、そのなかなか息作りって、うん、多分都内で食べたらものすごいお金かかるんじゃない。
いや、そうだと思います。
ここはね結構、はい、例えばエビ1尾いくらっていう、ね、買って、うん、それを定食にしていただくような感じなんで、
はい、
まあまあ隣で食べれるよりははるかにリーズナブルかなっていう印象があるんですよね。
いいですね、
うん、当然島の中にはダイビングセンターもあって、
はい、
そういうものを楽しみたいっていう方も楽しめるし、
はい、
あと車で行くのはなんか風情がないなって思われる方は、うん、渡し船、
渡し船、
うん、三浦半島から船でも行けるんですよね、
はい、あ、そうなんですね。
まあ近距離なんで別に船で行くことはないとは思うんだけどもまあいわゆる神奈川県側に、
はい、
まあ、城ヶ島も神奈川県か、
うんうん、
島からいわゆるその向こう側の対岸に対して船で行けると、
はい、
まあ雰囲気的にはその方がね、
うん、
島に行ったという気はしますけども、はい、あと海湯展望台という海湯の生息地、鳥です、海湯というね、はい、鵜飼って聞いたことあるでしょ、ハユとかですか。
ないです。
鵜飼聞いたことない、
はい、
やっぱり若い人知らないんだ、鵜飼を。鵜飼っていう川でね、
はい、
なんと説明しますか、鵜という鳥がいるのね
鵜、うん、という鳥がいるんですか。
そう、川鵜、
はい、
川の、でこれは海にいるんで海湯という、
うん
うん、の展望台、はい、まあそういったものが生息してて、岩場ですけどね、
うん、
まあ、岩場ということは危険もあるのでちゃんと気をつけていただきたいですし、
はい、
お子さんのね一人歩きなのでちょっと危ないエリアもあるので十分親御さん気をつけていただきたいと思うんですけど、うん、
はい、
そういう生息地なんかもあって自然と食と、
はい、
うん、まあ、結構アクティビティとしては先ほど申し上げたダイビングセンターだったりフィッシングもできるし、
うん、
渡し船もあるということで結構半日は楽しめるんじゃないかな。
はい、楽しめそうですね。
うん、
行ってみたいな。
で、まあ、近くには油壺マリンパークとかね、
はい、
そういったものもあるのでぜひ一日楽しむのに何も遠出をしなくても、う
ん、はい、
極論ですけど三浦半島行くのにね、横浜横須賀道路っていう高速道路もありますが、うん、あれは企画上有料道路なのかな、そういう道路もありますけど一般道で行ったってね、
はい、
そんな時間かかる場所でもないし、おすすめの場所は林県にあるということで、
うん、はい、
今日はねご紹介をさせていただいてます。
車じゃなかったら電車で三崎マグロ切符を使っていくのもいいかもしれないですね。
三崎マグロ切符、
はい、
それ知らないけど、あれでしょ、京急線の終点の三崎口までまず行って、
はい、
この城ヶ島行くにはバスしかないんですけど、
はい、
それの切符があるんでしょ
うか。はい、乗車券とあとちょっと観光もできるようなのがセットになってるのがあって、それ友達行ってたのがまさか城ヶ島っていうところだとは思わなかったんですけど、
あ、それはね車持ってない方とかは、
はい、
あるいはお酒飲みたい方がね、うん、すごいぴったりだよね、
はい、
うん、なるほど、
はい、
で、まあ、よくバーベキューもご紹介してますが、
はい、
ビーチサイドバーベキューっていうのもね島の中にありますので、
うん、
まあ、ちょっとその先ほど言ったイケス料理だけではなくて、はい、まあ、そういったアウトドアを満喫しながら楽しめる食事というのもありますので、
うん、
はい、ぜひいろいろと注目して見ていただければと思います、
はい
はい、
ではここで一曲お送りしましょう。今日は5月8日でゴーヤーの日、そして明日は母の日ということで一曲選びました。 沖縄出身のアーティスト、かりゆし58でアンマー。
柿崎裕二のアウトドアスタイル。
柿崎裕二のアウトドアスタイル、 FM 世田谷からお送りしています。さて、今週の外飯は何でしょうか。
はい、先ほどね、城ヶ島の海鮮料理、はい、新さんがね、それをご紹介しましたけども、
はい、
今日ちょっとコースとして今まで何回も利用したことあるんですが、
はい、
例えば午前中城ヶ島行って、
はい、
城ヶ島を散策して、
はい、
お昼そういったところで新鮮な魚介類を食べて、うん、あるいはバーベキューテラスでバーベキューを食べて、
はい、
その帰り道、
はい、
まあ、車の時は帰り立ち寄ることもできますし、はい、電車の場合は途中下車になりますけど、いちご狩りをね、デザート代わりに楽しんでいただくと、
いいですね。
で、
はい、
今いちご狩りって結構高いんだよね。
あ、そうなんですか。
2500円とかそれぐらいするんじゃないかな。
しますね。
あの、昔20年ぐらい前によく行ってた頃は、はい、1000円ぐらい。
そんな安くできたんですか。
う
ん、
だから1000円払っていちご狩り行くと、
はい、
ちょうど1泊が20個入ってるから、うん、元取るためには40個食べなきゃダメだとか、
はい、
という会話を友達としてたの、なんかなんとなく記憶に残ってるんだけど、はい、今はとてもそんな値段じゃなくてね、
でも元取れないんじゃないですか。
うん、
はい、
ただね、やっぱりいちご狩りってあの、なんで今日お勧めしたかというと、
うん、
やっぱりフレッシュないちごって甘いし、
はい、
しかも酸味もあるし香りもいいし、うん、あれってちょっと得難い外で楽しむ食事の一つだと思うんでね、
はい、
そんないちご狩りを紹介していきます。
はい、お願いします。
三浦半島はあの大根とか、ね、キャベツもすごく有名なんですけど、うん、もう一つ有名なのはこのいちごなんですよね。
はい、
であまりこう、なんだろう、都心に出荷されるほどの、
うん、
この大きい量はないと思うんですけど、いちご狩りできる場所がだいたいおよそ10箇所ぐらい。
あ、そんなにあるんですね。
うん、あってですね、はい、まあ、あの1箇所あたりのそんな大きいファームではないんですけども、うん、あのやってる場所は例えば通年営業してるところもありますし、
はい、
時期だけ、この時期だけやってますよと、うん、いうこともあるので、それは確認してね、行っていただきたいと思うんですけど、はい、それぞれのファームさんに行って入場料を払って、
はい、
制限時間内であれば基本的食べ放題と、
はい、
あと一号園さんの場所によっては、うん、ミルク、練乳が使い放題というところもあるし、
はい、
別料金というところもありますんで、
うん、そうですね、
うん、どっち派、練乳つける派、それともつけない派。
つけない派ですけど、
うん、
少しあの1個2個ならつけて食べたら美味しいかなと思います。
1個2個難しいね
全部だとやっぱりちょっとせっかくのいちごのフレッシュさが少し、
うん、そう、今言ったいちごのフレッシュさだけど、
はい、
俺もあの練乳大好きなんで、
はい、
必ず行ったらつけて食べてた、
うん、
でどちらかというとつけすぎてね、
はい、
もう最後のまでないというかなくなっちゃうんだけども、はい、途中からね、いや、こんなもんつける必要ないなと思う甘みと新鮮さを感じられるようになって、うん、それがね、使わなくなったんですけど、
はい、
あれ、あの、本当今 1,2 個で言ってたけど、なんならなくてもいいよね、本当ね。
そうですね、
うん、
せっかくのいちご狩りのいちごですので、
そう、それが大地の恵みを感じるね、うん、そういったフルーツが、ね、都心から1時間半ぐらいのところでね、
はい、
楽しめる場所が10箇所ぐらいあるっていうのが
すごい、
なかなか驚きで、
はい、
この東京に近いこんな近い場所に10箇所ぐらいあるんですよって言うと、そうなんですかって驚かれる方すごく多くて、うん、
はい、驚きます。
まあ、あまりこう知られてないスポットということでね、うん、今日ご紹介させていただきました。
いいですね、ちょっとした遠出といちご狩りと、
うん、結構だからあんまりお昼をね、お腹いっぱいに過ぎちゃうと、はい、いちごも入らなくなるので、
いちご狩りってすっごいお腹いっぱいになりますよね。
いや、あ、そう、そんな食べる、
もう8切れそうになるぐらい。
何個ぐらい食べれる。
いや、でもそれでもさっき40個ぐらいが目安みたいな話してましたけど、40個も食べたらもうパンパンです。
俺は試してみたけど20個も食べれなかった。
そうなんですよ、
うん、
私も多分30個とかだった気がします。必死に食べて30個とかだった気がします。
で、中にはね、そのいちごを使っ って、あのスイーツパフェみたいなところも提供しているところもあるんで、それぞれの良さがあると思いますので、皆さんお気に入りの場所を、ね、探して行ってみていただければと思います、
は
い、
ぜひ、
はい、
それではここでもう一曲お聴きください。先ほどの母の日の一曲にと合わせまして、ウルフルズで可愛い人。
柿崎雄二のアウトドアスタイル。はい、先ほどねちょっと出てたの、三崎マグロ切符、
はい、
ちょっとこれ今調べてみました、
はい、
これすごいお得だよね。
お得ですね、
品川から大人3,750円で、
はい、
まあ、デジタル切符なんですけどね、
はい、
磁気乗車券もありますが、デジタル切符の場合はその中に電車バスの乗車券と、
はい、
マグロ満腹券
、はい、
まあ、加盟しているところで、
はい、
あの使えるというお店で使えるということです、うん、あと三浦三崎思い出券、
はい、
これ多分関連施設の配管料とか入管料とかいうことになると思うんですけど、
はい、
これ普通に考えたら往復電車で行ってバス使ってでなんか食べて、
はい、
とか見れるって、
うん、
すごいお得じゃないこれ。
お得ですね。
ね、横浜からもあって3650円から4100円、
はいはい、
上岡金沢文庫からっていうのもありますね、
うんうん、
へえ、これねちょっと皆さんおすすめですよ。
はい、私もこれ使って行ってみたいです。
ね、これどこで買えるんだろうな。
あ
の多分ネットで買えるのかな。
はい、
うん、
ネットでも買えますし、
あのデジタル切符とあるんで、はい、皆さんあの、インターネットで三崎マグロ券、
三崎マグロ切符ですね、
三崎マグロ切符、
はい
マグロ食べれるみたいな感じです
、はい、
あのそういうのがありますのでちょっと検索をしていただくとね、購入 の, あの方法書いてありますので、
はい、
そちらを見て、あとエリアによって若干値段異なりますので、
うんうん、
あのぜひそれぞれのエリアから調べていただくと値段もはっきりすると思うんですけど、お子さんはですね2860円とい
いです、ね、
これは小学生以下のお子さんということかな、
はい、
ね、いいよ今何でも物価高の時代に、
はい、
2860円お子供さん、
うんうん、
そして大人でも3750円からね、
はい、
高いところで4250円ですけど、電車バス乗って、
うんうん、
しかもバスなんかフリー乗車券ですからね、
はい、
うん、それでマグロを食べて、
はい、
でどっか遊べると、
うん、
これお得意は何もんでもないでしょ
私、ね、あの予定立てたりとかがすごく苦手なので、
うん、
こうやってもうマグロ満腹券思い出券って言って目的を提示されてるのすごく助かると言いますか、うん、
なるほどね、
そこからさらに自分でも選べるじゃないですか、
うん、
店舗はすごくいいなと思いました。
そうだよね、特定のとこだけじゃなくて、
うん、
こういくつか選べるっていうところもまたポイントだよね、
はい、
うん、ぜひ皆さんね、土日とか、
はい、
祝祭日なんかはもちろん混みますけども、
はい、
近くですから何といっても、
うん、
で駐車場の心配もないし、電車をご利用されて三浦三崎そして城ヶ島行かれてみてはいかがでしょうか、
はい、
柿崎雄二のアウトドアスタイル、そろそろお別れの時間です。いかがでしたでしょうか。
はい、東京から1時間1時間半ぐらいのところにいちご狩りを楽しめる施設がこんなにあるとは知りませんでした、うん、
新鮮なね、魚介も食べれるしね、
はい、もう少しでいちご狩りの季節のピークは終わってしまうと思うので、
うん、
はい、この機会にぜひ行ってみていただければと思います。
まあね、以前に比べるとハウスができてね、
うん、
随分伸びたと思いますが、
はい、
あの今が旬だと思うので、
そうですね、
行かれてみてはいかがでしょうか。
はい、この番組ではリスナーのあなたからのメールをお待ちしています、うん、我々へのメッセージはもちろん、アウトドアの質問やあなたのキャンプの楽しみ方やアイデアも教えてください。メールアドレスは834@fmzetagaya.com 834@fmzetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも公開しています。どうぞ何度でもお楽しみください。
ここまでのお相手は映画監督の柿崎雄二と
俳優の笹田優香でした。
それではまた来週、
おやすみなさい。柿崎雄二のアウトドアスタイル。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りしました。